ラジオもっこもこパレード。
こんなに暑いのにマスクしてるなんて信じられんわ。と、マスクをしながら言うのが一番精神的に安定すると思った。青春、
アルデヒド、フォーディエドラ。
はい、ある程度の考えてまいりました。部長です。
兄脇です。
まあ暑いですね。
恐ろしく暑いね。
急に暑いよな。
まあ、てかまあ、やっぱ涼しい時間が長かったから余計そう思うやろな。
なんかけど、はっきり暑すぎて、昨日プール見たんですよ。
ええー、な。
あの、で、けどコロナのせいで市民プール行ったから、
うん。
12時半に行こうと思ってね。
はい。
一緒に行くムックさんのやつがボンクラすぎて、12時半に芋を来ましたっつって2時半になってん、
はあ、
で2時半に入りにプール着いたら、
はあ、
今入場制限かかってるんで3時50分まで入れませんって言われて、
はあ、
10分に10人ずつが入れへんと。
はいはいはい。
で結局
あやっぱ人気やねんね。
僕、まあ、奥さんも一緒に行ってて、まあ、うちのね、うん、スタッフの奥さんとこで結局4時ちょっと3時50分まで待ちぼうけっすよ。プールお預け
でもしかも閉まんのも5時とかじゃん。
そう。だから1時間しか入らねえ。
ああ。
けど、まあ、言って言ったけど、結果的には1時間も、ちょっと泳いだりしてしまって。
ああ。
じゃあ1時間もおったら十分やな。
あ、疲れて。
疲れて。
ああ、まあまあ、そうかもね。っていう。
やけど、えらいもんでやっぱプール入ったら体が冷えるんか、やっぱりその日の残りも割と涼しく過
ごせますね。まあ、それはそうかも、ね。うん。深部体温が下がるっていう。やつかもしれない。
そうね。今日も、だから、で、それ昨日行ってて、今日も奥さんと銭湯ですよ。
ああ。
暑すぎるから無理やと思って。
なるほど。まあまあまあ、銭湯もいいよね、逆にね。
そうね。
ああ。
まあそんな、毎日ですが。
はい。
いかがですか？
あのさ。
イソジン？
あ、イソジンの話もしてもいいんやけど。
うん。
レモネードが流行ってるじゃないですか。
ああ、世の中でね。
あの、タピオカに続き。
はいはいはい。
で、なんか多分レモニカっていうところが有名っていうか、店舗が多いと思うんですけど。
ああ、レモネード専門店だな。
そうそうそうそう。初めて今日飲みましたわ。
どう？
飲んだ？
飲んだよ。
ああ。
もう1年前ぐらいやけど。
思ったより、なんか、タピオカがさ、流行って、うん、カウンターで来たっていう話を聞いたから、
うん、
もっとなんていうの、レモン本格派なんかな、みたいな。イメージで飲んだら、意外と結構甘くて。
はっきり、僕の率直な感想は、
うん、
高い。
ああ、まあまあまあまあまあまあ。
タピオカは、やっぱり、その、何？自販機で買って出てくるものよりは違うし、
うんうん
うん、し、その、半分食べ物で半分飲めないから、
うんうんうん、
タピオカを買うことで15分ぐらいは潰れるじゃん。
はい、はい、はい。
で、レモネードは、夏の暑い日にさっぱりうまいわと思って、ギューって飲んだら、まあ、最短45秒ぐらいで終わるわけよ。
終わる終わる。まあまあまあ。
にしちゃ、さっき言った通り、かといってそのフレッシュジュース感があるわけでもないから、
うん、
やったら別に自販機のレモネードでいいなって思っちゃったのが僕の率直な。
で、あれ、ソーダとかなんかいろんなバージョンがあるみたいなんですけど、まあ僕は何でもない普通のやつをとりあえず飲んだんです
よ。はいはい。
ね、まあ率直な感想は、あ、これ現代の未完水やわと思って。
まあまあ、それは、まあ、未完水ってどういう成り立ちが知ってる？
成り立ちは知らんよ。
なぜ未完水って呼ばれるもん生まれたかっていう。
あー。いやでもまあ、どうなんやろ、合成香料系とかが出てきた時の、まあ新しいジュースとして出てきたんじゃないの？
あれは、要は、 コカ・コーラが日本に上陸してきて、瓶、うんうん、コーラが世界、日本中で流行った時に、うん、日本の飲料メーカーがもう負けてられへんから、
日本産でってこと
そう、我々も、はい、その元々あったメーカーが、我々も瓶を使って、ジュースを売り出そうって。
なるほど。なるほど。
作ったのが未完水とか呼ばれるようなもんで、
うんうん、
オレンジジュースみたいな和訳やん、未完水って。で、その未完水とラムネみたいなのが、だから、瓶物のジュースをして日本中ですごい流行ったんやって。
ああ、なるほどね。
だから、各地元メーカーが未完水を作ってたけど、うん、もうどんどんやめていってて、やっぱ大阪は強いらしくて。
なるほど。
で、大阪の未完水メーカーも2個あったのが、去年ついに片方潰れたから、残り1社なんですよ。
へ
ー。で、そんな中の最大派閥が神戸のアップルっていうのを作ってる兵庫高専ってとこなんだけど、だその兵庫高専で何持ってたっけな、でも、年間150万本売れるって書いて。
あ
ー。150万本やったかな ?15 万本やったかな知れてんなと思って。
15万本やったら1日
じゃん。で、1本40円しか儲からん、1本100円くらいからさ。
ああ。
だから、回収とか考えたら多分50円から60円とかね、多くて。はいはい、売り上げの利益ね。まあまあまあ、60円し、50円が分からんすけど、50円にしたらさ、750万円で、所詮。一個の会社の独占するジュースが。
15万本やったらな。
まあけど、神戸でしか売れへんから、当然じゃ当然ないけど。
まあまあまあまあ。
そう思うと厳しい世界やなと思って。
まあ、まあでも無理せんレベルで続けていこう、何人で作ってるか知らんけど、みたいな感じじゃない。
まあまあまあ、そうやろな。うん。瓶の回収もせんとあかんし。
まあ、あとそれだけでやってるわけじゃないかもしれんけど。
まあ、大体その氷屋がやってるパターンとか、の多いんですよね。未完成なんかも昔は。
はいはいはいはいはい。
まあまあまあ。なんで未完成なんです
か？レモネード。レモネードが、レモネードと思って飲んだら未完水やったな、これと思って飲んでたって話。
そうやね。未完水が大好きなんやけどな。果汁ゼロパーでな。まあそんな。
あとなんかレモニカはあれですね。S から M っていうか、まあ、一個サイズ大きくするとすごい大きくなりますね、急に。
まあ原価ないようなもんなんやろね。だ量を売ってるというかは、その、昔のうどん屋みたいに満足を売るみたいな感じなんやろな。
まあね。な逆なんでしょうね。なんか、最近ってやっぱりこう、なんていうの、残しよるから、みんな。
いやし、やっぱそのスタバ基準ちゃう、そのサイズ感
は。まあそうなんかな。うん、だからまあ本来、ちょっと大きい満足できるサイズを用意したけど、多いっていう人がいるからちっちゃいの作りましたみたいな気持ちなん
だ
ね。
まあまあまあまあ。わかるけど、みたいな感じ
な。まあっていう話やな。だからなんかレモネードの気持ちで飲むとなんか甘いなってなるわ。
なんかけどレモネードとかチーズドリンクとか、いろんな飲み物が流行ってるけど。
チーズドリンクね。僕なんか、僕結構波があって、チーズは好き嫌いあるんですけど、うん、ここ1年ぐらいは嫌い気なんですよね。だからチーズあんまり望んで口に入れないんで。
チーズドリンクも飲んだらわかるけど、うん、あ、濃い牛乳ねって。
まあまあまあ、チーズケーキとかもな。そんな感じやし。
そう思うと納得やなって感じないけど、まあ、よしあしですな。
はい。で、何やっけ。あ、ポピドン用土ね。
あ。イソジンな。
イソジンがね。まあ、吉村知事が、イソジンがっていう話をまあしてた。
なんで急に言ったんやろな。
いや、あれは筋が悪い話でしたね。
あれはな、はい、あれはちょっとその、金の匂いするでって言われてもしゃあないぐらい。
いや、そうではないでしょうね。
わからんで。
金の匂いでっていうので行く感じのテンションじゃないと思うけど、あの会見は。
いやけど、その、インサイダーとかもできるわけですよ、あんな。
株
操作なんか一撃でできるわけ。
それはできる、それはできるけど。いやいや、まあ、そんなことは別にそんな興味ないでしょ、本人は。まあ、その、踊らされてる可能性はあるけど。
いや、興味なんかないでしょ、そら。金やで。金興味ない政治家なんかいないでしょ。
いやいや、それは叩きようなんぼでもあるようになってまうからさ、それやり始めたら。
いやけど、実際、それやってなくても叩かれるぐらいには、よくわからんかったん
あれはでも、そうそう、筋が悪くて。
だそう思わざるを得ないな、っていう感じになっちゃうけど。
ああ、どうなんかな。まあ、お金儲かるからって、こんなに支持率下がる発表するって話やで、あれは。
まあけど、じゃあ金も儲からんのになんであれやってんっていうのがわからへん。
いや、だからマジなんやと思うよ、逆に。
いや、それはちょっと愚かにも程がない。
程があんねんけど、だから、あれってね、あの会見って、ちょっとおかしいのが、やった翌日に日本医師会とか が、うん、わざわざセミハットしてるじゃないですか。今のところ学術的な、あの、バックがないというかデータがなさすぎるっていう話とかを、わざわざ日本医師会が声明を出してるんですよね。うん、っていうことは、日本医師会の許諾っていうか、あの、それなりにちゃんとした筋の人に、これ言って大丈夫ですよねって確認をそもそも取ってないって話なんですよ、あれは。
まあまあまあまあ。
だから、多分暴走なんやなと思って見てますけど。
だからそれを。
人気取りたいがための暴走なんやなと思ってますけど。
だそれを暴走と見るか、だからそのみんなが言うしのぎと見るかっていうのは。
まあしのぎっていう見方もまあそれは当然出てくるでしょうね。
それ出てくるよなって思う。うん、まあ
出てくるなと思う。うん。うん、
今まで賢くやってきたのに急にアホなことしてんなって感じがあったもん。
そう、ね、あれはね、因果の因と果の順番が分かってないですよね。
イソジンをやったらコロナにならないっていう話？
まあそうです。コロナにならないというか、コロナにならないっていう実験をしてないからね、あの人らは。
予防できるみたいな。
いや、違いますね。あれは PCR 検査の結果の数が減るっていうデータしか出してないから。
まあ、それはそうやろうなと思うよな。
あれはね、だからあれですよ。うちの子の学力をテストで測ってるはずだ。だからテストの点を見れば、賢いかどうかわかるって思ってるでしょ？
うん。
でも、あの人がやったことは、こうやったらね、テストの点書き換えれるんですよっていう話をしたわけですよ。
まあ、直前にこれ見せたらみたいな話もやんな。
そう。で、だからその、まあそんなに悪意はないよ。本人には。うん、やけど、まあだから、まさに因果が分かってなくて、皆さんは、コロナを治したい。コロナの感染を抑えたい。
うん、
コロナの、まあ、数を減らしたいって思ってるじゃないですか。うん、なんですけど、あの人がやったことは、PCR 検査の結果の陽性数を減らすことだとやったわけですよ。
まあまあまあまあ。
本質じゃないんですね。病気がなくなったんじゃなくて、検査の陽性が出るっていうのを邪魔したっていうデータを出したわけです、あれは。
うん、いやけど今さら、それ言うぐらい無知やったっけってやっぱ思う。
いやでもね、そうは言うけど、難しいですよ、因果って。じゃあ、その PCR の結果以外をもってコロナが減ったかどうかどうやって確認するのっていう術がないからね、今。まあ、なくはないんやけど、それを使ってやっちゃったっていうのが、しかるべき最後の確認を怠ってると起きる話やなと思います。
まあまあまあまあ。まあ、だから、極端なんでさ、明日、胃腸検査するから、なんか、お酒飲んできたらダメですよとかさ。血液検査するから。それがなんと直前にお酒を飲んだら、ガンマ GTP 値の血が高く出るんです、みたいな。
まあまあまあ、そうですね。
まあそうでしょうね。
そうですね。
みたいな話なんじゃ。
まあそうだ。まさにそうです。
だから、なんと、検査の2日前からお酒を飲むのやめると、下がります、みたいな。
そう。
ああ、みたいな。
検査っていうのは、こういうふうに条件整えてやらなあかんって決まってるのに、うがいしたら PCR の数が減りましたっていうのは、筋が悪すぎるって話。まあ、
そりゃそうよな、みたいな。いや、ほんまにそりゃそうよな、って。血圧下がる前に水5リットル飲んだらちょっとマシですよ、みたいな。
そうなんですよね。いや、でもあれ良くないのはさ、だからまあその、バレたくない人ってもおるやん。陽性かどうかさておき。俺は検査陽性出るとまずいって思ってる人たちが、悪用する可能性があるけど、その能力を。
違うさ、それはやっぱ根本さ、出てもしょうがないし、出てもみんなで許そうという空気感の方が大事。
そう
やね。やっぱり。まあ手遅れやけど。
そうなんです。でもね、変な話聞かへんっていうデータでもないんですよ。わかんないんですよ。あのデータじゃ。
まあまあ。
で、まあ、実際、じゃあ、例えば、かかってしまった人が、うん、あれをやることによって、他の人への感染の可能性が減りますっていうのはあるかもしれないし、うん、まあ、かかった人が、例えば、まあ、1日何回やるか知らんけど、1日、まあ、3回とか6回とか10回とか、定期的にうがいをすることによって、菌の数が一応なんとなく減らせて、そう、ちょっと解放に向かいやすくなりますとかっていうのは、データがないから分かんないです。聞かへんっていう話もできないわけですよ。
うん、まあ、とはいえ、やってやかはせんやろう、みたいな話ね。うん、
まあまあ、それはそうなんです
よ。悪くなることはないから、まあ、やっときゃいいんじゃ、みたいな。
あ、どうでしょうね。でもまあ、善玉菌も死ぬから、それも良くないんちゃうって話もあるみたいですけどね。
あ、やっぱある
ん。うん。
まあ、なんか。
まあでもあれは、なんかもう典型的な科学の、 科学の、なんていうか、お作法みたいなのを分かってない人が犯した間違いですね。で、あの、陰、でもね、まあ、笑うけど、まあ、普通の人もできひんのよ。陰がのどっちが陰でどっちが側か、どっちが陰でどっちが結果かっていうのを、きちっと認識することは、実は相当訓練が必要で、それこそ博士号とか持ってるぐらいまで勉強しないと、だいたいきちっとは分かんない。
まあまあまあまあ、うん、確かにな。まあ結果だけ見たらな、シンプルでアホみたいな話やなと思うけど。
そう。
まあ確かにそんなもんなんかもな。
そう。どっちが原因でどっちが結果で。で、検査っていうのは、どの部分を捉えてて、どういうことをしたらその検査結果がおかしくなるっていうことを、きちっと分かってないと、ちょっと手順間違うとああいうことが起きるんですよ。
まあまあ、まあ特に、客観的に見れてることと中でわたわたやってることではいろいろ違うんやろうけど。まあ
そうでしょうね。
まあけどさ、発表する責任ってあるわけでさ。
まあそうなんですよね。うん。なんかね、有能なブレインとかが。
いそうなもんや
ね。おったら止めれそうなもん、レベルの話かなと思う、ね。
そこまで有能じゃなくても止めれそうやねんな。
まあそうですね。
まあそんな中我々も休業要請が出てます。今。あ、そうなん。大阪南は。
なるほど。
大阪。いつ？だから8月の6日から。
はいはいはいはい。ああ、南って、ここじゃないやろ。
ここは出てない。
うん。
そんなんしたっけ、これでな。
そんなんしたな。
だそのギリギリやけど。で、改めて、そのやっぱ入ってるエリアの人らとも話して、まあ、とにかくやっぱりこう、新しい、なんか差別される場所やからなって感じがすごい、叩いていい場所みたいになったなって感じが出てるわ、今。
なるほどね。
だそう思うとそれに入れんかっただけでよかったなと思うものの、で、今回2週間で28万円もらえるんですよ、休んだ店は。
はい、はい、はい。
けど、マジで28万って、ありがたいけど、別に1ヶ月で家賃だけで飛ぶような金額やから。
まあそうなんですよね。個人の給料額としては、そうそう、まあなんとか食っていけるみたいな話になるかもしれんけど、まあ、家賃払ったら飛ぶよね。
まずは半月休みやから、まずは半月の家賃がまず吹っ飛ぶわけや。
そやな。
で、その、ね、機械損失っていう言葉は小難しくて嫌いけど、うん、要は店開けられへんわけだから。
はいはいはいはい、はい。
家賃だけ出てもみたいな話はあるよなって。
まあそうですね。
まあっていう、まだまだ先行き不安なコロナ禍ですが。
はい。
今日の質問は？
質問行きましょうか。まあ今日の質問もさっきのね、
はい。
因果の話と関係なくはないぐらいの感じの質問ですよ。筋っていうかね。
とりあえず音質悪くなります問題全然なくてよかったですね。
まあ多分大丈夫なんだと信じてますけどね。うん、はい。今日の質問は、ミハエル・ルヒャミさんからの質問です。
はい。
リベンジ投稿ありということなので最後に滑り込みます。あ、そうそう。だから質問一応締め切りましたんでね。
あ、ありがとうございました。
はい、質問締め切ってないな。質問は、いつでも受けたまわってるんですけど、全部回答するというのは、とりあえず終わりになりました。
はい。
はい。とはいえ、気にせず送っていただければ、そこそこの質問採用率でうち回っておりますので。
はい。
はい。お気軽にお願いします。リベンジ投稿ありということなので、最後に滑り込みます。アニワギ博士部長さん、いつも面白おかしく聞いています。博士のわかりやすい解説と、部長さんの推理や理解するための例えもお気に入りですと。
ありがとうございます。
はい。で、質問ですね。ローマ帝国の皇帝、フリードリヒ2世が、言語を与えない数名の赤ちゃんが、最初に何語を話すのかを実験するために、話しかけない、笑いかけない、で、他は当たり前の世話をして、その時を待っていたら皆弱って死んでしまったという話があります。
ほう。
実験としては興味深いですが、結果は悲惨です。
せやな。ごめんごめん。マジックテープを外します。
その音うるさいと思うわ。
これ。
うん。
ちょっと、買いたてのサンダルがね。はい。
はい。まさか死ぬとはという感じになったのでは、うん。で、これは幸せホルモンとかそういうもんなんのでしょうか？自力で調べてもあまりわからなかったので教えてアルデヒドというね。話がまあ来ておるわけでございますよ。
はい。
でですね。まあ、どう思いますかって話ね。
まずは。まあやっぱ寂しいんじゃないですか？
ああ。
その、ある程度、ある程度的に出す結論として、
はい、
人間の欲望というのは三大欲求ではなく、承認欲求のみではないかと。
ありましたね。
はい。いうところに行き着いてますんで、
はい。
僕は今でもそう思いますんで。やっぱ、まあ、あ、って。 ね。この、うい、うい、お、おっていうね。この、やったことを真似し返すっていう。
はいはいはい。
ことが承認欲求の一番原始的な。
まあまあまあまあ。形なので。まあまあ。
だから、やっぱ赤ちゃんは話しかけられんかったら自分が生き物であることの自覚さえ生まれへんかもなっていう。
まあね。
うん。
まあ親に世話してもらう動物は多いですからね、はじめ。
だから親の真似をするしかないわけやん、ひたすら。
やし、親にコミュニケーションをとって、まあ親から餌をもらえるっていう。うん。これをやったら餌もらえるっていう。のだけはもう必死で覚えんとやばいわけですから。
だから全部の動物はそれだけやるわけやんか。
まあそうでしょうね。
だそう思うと、まあ納得。
はあ。
死ぬかーとまで思うけど。
でですね、まあ、これに対する回答っていうか、
はい。
でいくと、まあ今の話で、この情報を丸飲みするのは筋が悪いなって話なわけですよ、これ。
まあまあまあまあ。
だから、まあまずは、フリードリー2世が、まあ実験なんかしたっていうことはさて、確かだとして、果たしてそれは、どんな実験をしたっていうふうに伝わってきてるのか。
うん。
っていうところをちょっと調べんことにはやなと思っていて、
うん、
で先に言うとね、この実験の結果って、まあなんていうかな、ヒューマニズムとか、
うん、
なんか愛情の大切さとかの例え話使われがちなんですよ。
あー、なるほど。なるほど。
なんで、なんか、まあ、言ったら、曲解して使われとるわけですよ。いろいろなところで。
タバコ吸ったら肺がんなんで、みたいな。
ああ、いや、まあ、タバコ吸ったら肺がんなんでは、まあ、難しいな、
まだ因果関係も、
まあ、因果も多少あるし、あれはだから、まあ、パーセンテージよね。だから、吸わんかってもなるよって話が抜けてるっていう話なんですよね、あれは。なんですけど、だから、まあ、ちょっと、やっぱり調べてみて、あれ疑ってかかってる人とかの情報をちょっと調べてみようと思って、まあ調べたらやっぱり出てきまして。
うん、お
はい。
あれやな、その幽霊話の、で、その人とその後連絡が取れなくなりました。終わりのパターン。
そうそう。
じゃあこの話は誰からって。
まあまあそうなんですよね。
思うやけど、みたいなやつね。
階段の怖い話としては別にそれでいいんですけど。
あまあそう。ほんまにって話になったらちょっと。
そうそうそうそう。科学的な裏付けはみたいな話になってくるとちょっと色が違うって話で。うん
だって普通にその、松竹の先輩で、怖い話、怖い見に京都で会った人がおって、
はいはいはい。
で、その人はちょっと売れかけてたんやけど、今は構成作家さんなんて、すごい大きい番組いっぱいやってはるんやけど、
うん、うん。
その芸人はその後、芸人を辞め、連絡は取れないってテレビで言ってたから、いやいやいやいや、多分やってるでって。
まあまあまあまあまあ。連絡は取れないって言いたいんやな。
お前はな、みたいな話やんな。
まあそうなんですよね、
はい。
で、まあちょっと調べましたら、実は、まずこれソースっていうか、まずウィキペディアでフリードリヒ2世というページが当然あります。
はい。
で、フリードリヒ2世のページを見ますと、ちゃんと載ってまして、この人って、結構学問のサポートっていうか、
は
い、学問が好きで、すごく、その、力を入れて推進した人なんですね。
はいはい。
だからまあこういうこともいろいろやっていて、で、どうも本当に言語に興味を持った人みたいです。で、これ、ウィキペディアはまあ、科学的な意味では、ウィキペディアで書いてあることが直接当てにならないので。
はい。
はい。なんで、これをまあ、遡っていくわけですよ。
うん。
だからまず、ウィキペディアでは、いくつか行った実験のうちで、まあ、みたいな前置きがあるんですけど、教育を受けていない子供が最初に話す言語が何であるかということを知るため、
うん、
ウバと看護師に授乳している赤子に向かって何も話さないようにと命じた実験があると。
ははは。
しかし、育ての親から愛情を与えられなかった赤子たちは全て死に、フリードリヒの苦労は無駄になったと書かれているわけです。
ははは。
まあでもこれも正直筋悪いんですよ。
まあまあ。
はい。だってフリードリヒ2世は、これ見て、イメージするのは、フリードリヒ2世が、言語に、興味があったと、
うん。
で、しかもこの人は、まあ、赤子に何も教えへんかったら、ヘブライ語を話すのか、ギリシャ語を話すのかみたいな話をしているわけで、何かを話すと思ってるんですね、勝手に。まあ、それがもう時代の違いではあるんですけど、
確かに。
そう。
今から見たら絶対喋らんけど。
でさ、その実験する人が、愛情を与えられなかったから死ぬ、みたいな実験するかって話が絶対あるわけですよ。で、これは果たして何人やったのか、何回やったのか、みたいな話がすっぽり抜けとるわけ。
あと愛情を与えるって言い方がさ、
うん、
言葉のこと言ってるのに愛情に置き換わってるのも気持ち悪いところではあるな。
まあそうなんですよね。うん、で、これの、まああの、これ偉い人がおってさ、
うん、
ちゃんとこう、その、ウィキペディアに載ってる出典を読みましょうって話になって、
はいはい、
で、読むわけですよ、この人が。
うん
で、なんかまあ、これ、検索するとブログが出てくるんですけど、ノートかな、はい、うん、出てくるんですけど、それを読むと、フリードリヒに、一冊の本に書かれてる内容は、フリードリヒ2世に仕えた学者たちの記録によると、皇帝は様々な実験を行った。
うん、
有名なのは、もし言葉を教えなかったら、赤ん坊は何語を話し始めるのか、ヘブライ語かギリシャ語かラテン語か。
まあ、三択ない。
はい。実験台、そう、三択、まあ、こういう考え方なんですよね、昔多分ね。うん実験台になった赤ちゃんは弱って死んでしまったというしか書いてないわけです。
ああ。
だから愛情動向の話は持ってんねんなって感じがあるじゃないですか、すでに。
だからそもそも、その、実験に使ったから死んだかもしれんし、もともと弱い子やったかもしれんし、はい。
とか、まあその実験の仕方がまずい。
はい、はい。
生かさなあかんわけやのに、生かすのに必要な条件が足んなかったかもしれない。
確かに確かに。
でも、まあ、これを読んで、あ、まあ、もうちょっとあるんで、もう一個あるんで、もう一個も言いますね。
うん、
もう一個の他の本の、あ、じゃあその本の別の部分かな、
うん、
で、行くと、フリードリヒ二世は、科学に夢中であった、フリードリヒ二世はいくつかの実験で同時大臣を仰天させている。
ほう。
あ、ちゃうな。これは、こう語ってる人がいるんですね。年代史家、ナリベーネさんですよ。っていう人が語った逸話として出てきているのは、科学に夢中であったフリードリヒ2世はいくつかの実験で同時大臣を仰天させている。例えば、皇帝は乳母など育児に携わるものに命じて、授乳している赤子に向かって何も喋らないようにさせた。
はは
生まれた子供がまず何語を喋るのか知るためであると、
うん。
アダムから授かった言語であるヘブライ語か、あるいはギリシア語、ラテン語、アラビア語なのか、それとも母語なのか。
はは。
しかし実験されたすべての子供は死んでしまった、と書かれている。
だから、喋ったことに対する因果関係は、謎ってことな。
そう。
そもそも。
で、まあでもこれもいまいちなんか内容わかんないので、うん、なんかまだ調べはるんです、この人。偉いね。なら、皇帝フリードリヒ2世という、すごい辞書みたいなバッサの伝記があるんですって。うん、フリードリヒ2世の。で、どうもこれが、日本だと一番信頼できる筋の本らしいという話が。
なるほど、そうですね。
まあありまして、それに書かれてるのは、人の語るところでは、核も多くの言語を習得していたフリードリヒ2世は、
うん
人間の太古の言語を究明しようと努力していた、
うん
この目的のために彼は何人かの子供たちをウバに育てさせて、ウバたちには子供に話しかけることを厳重に禁止した、
うん
で。すなわち彼は子供たちが最古の言語としてヘブライ語を話すのか、あるいはギリシャ語かラテン語かアラビア語か、それとも彼らを生んだ漁師の言葉を話すのかを徹底的に究明しようと欲したのである、
は
あ。子供たちが死んでしまったことでこの試みは失敗に終わったが、問題自体はその後ダンテによって取り上げられ、俗語に関する彼の論考の中で折に触れて論じられているという書かれているわけ。
はあはあはあ、
です。で、ということで、どうも多分これが一番しっかりした記述だなって感じがするんですが、
はい
ちなみにこの後ダンテがどう取り上げたのかっていうのを僕は僕なりに調べようとしたんですけど、
うん、
あの正直ダンテがフリードリヒ2世との話でこういうのがあって、かつこの後どういうふうに論考したかっていうのは、あの多分調べた限り出てこない。
あれやね、元々の三国志の三国志演武には赤壁の戦いというのがあって蜀が勝ったって書いてだけやのに、
うん、
その後の演武かなんかな、
はいはい、
その後のやつでいろいろ赤壁の戦いがはなんか火がどうとか風を呼んでとか足されていってみたいな、
諸葛がね、
はい、うん、でその結果やっぱりなんか諸葛亮孔明はこういう活躍しましたってことになってる、僕ら伝わってるわけやん、
はいはい、
みたいな、そういうだから別に湾曲というかもう創作でしょみたいな
お話を
した
、
なんか面白いんやからいいじゃんみたいなやつのやり方に似てるよな、これは。
まあ確かにね。で、まあもうこれ、まあこれで一応早々終わりなんですけど、
はい、
一応僕がまあこれ見て思うことは、あのおそらく愛情云々っていうのは特に関係ないと、興味がなくて、
うん、
愛情がなかったから死んだっていうのは興味がなくて、多分実験上命じた方法っていうのがいくつかあるんですけど、
うん、
まあそれの まあ、性というか、それで、まあ、とにかくミルクだけあげろと。他の世話をすんな、みたいなことがあって、うん、まあ、いろいろ見逃すんじゃないですかね、きっと。死ぬような病気であるとか、いろんなエラーを。
まあ、さ、あれ似てるよね。ダイエットに似ててさ。
はい。
この薬を1ヶ月飲んだらこんなに痩せましたって言うけど、その間運動はとか、その間他の食べ物はわかるけど、そのさ、メイクはとかさ、いっぱいあるやん。
ありますね。
だから、これを昼ご飯をこの、サプリに変えて、
はい、
運動もして、食事制限もして、で、こんなに痩せました。そのうちの一つの大きい要因となった気がしますって話じゃなくて、
うん、
これを飲んだら痩せますって話になる。
はいはいはいはい。
だから、みたいな話見てて。
そうなんですよね。
それは大きい条件の一個かもしれんけど、特に子育てなんてそれに付随する部分がめちゃくちゃあるわけで。だから、ほんまにちゃんと満足いくまでミルク与えてたんかとか、
うんうんうん、
そういう話じゃん。
まあまあ、そうですね。
喋られへんから書くな。みたいな気はするなっていう。
言われた通りやるって言っても、そんなね、やる人に情熱があるわけじゃないんで。うん、っていうのもあるし、
一回でもじゃあ話しかけたらもうアウトかよ、みたいな。
まあ、それもあるでしょうね。うん、で、まあ、多分、これすごく情熱がある事件だったら、多分失敗しても何回もやったと思うんですけど、
うん、
やってない感じしません？
いや、もっと言うと、例えば10人にそれスタートして、
はい。
けど、ほんまに喋らんと折れたんかよって話あるやん。
これほんまかどうか知らんけど、他の、ちょっと調べると50人らしいんですよ。
おー。
うん。
やけど、結局、ほんまに50人に喋らずに終わったんかって話があって、
うんうん、
で、結局、元気な子にはつい喋ってしまって、で、結果的に、もともとちょっと弱い子に、が弱ってるから喋らんかったら死んだみたいな。
うん。
はありそうやん。
まあ、ありそうや、
ね。だからそこの制度の問題もすごいあるから。
あるね。
また実際
に。あとまあ、なんならそうやってこう、途中で話しかけてもうたらこう、外していったかもしれんしな。
で、もっと言うとな、これすごい根本的なこと言うけどさ、
はい。
多分、生まれながらに耳聞こえへん赤ちゃんっておるやん。
まあ、おるでしょうね。う
ん、じゃあ、それってその実験やんもん。違う？
確かに。
だから耳が聞こえない赤ちゃんが最初に喋る言葉がこの実験の答えであって、で、その話でいくと、耳が聞こえない赤ちゃんは死ぬって話よ。この実験通りとしたら、するとね。けど、だってウバに、とにかく喋りかけになってたわけで、で、なんか、ミルクあげんなとも言ってないし、高い高いするなとも言ってないで、わけやん。泣いたらあやすとかはやるかもしれん。言葉喋らない。
あ、ね、ミルクをあげる、その、まあ、下の世話をする、うんみたいなことは必ずやりなさいっていう話だったみたいなんですよ。
うん。
ね、ただ目線を合わさない、声をかけないっていうね。
うん。まあけど、まあさっき言った通りけど、少なくとも何語を喋るかは、
はい、
耳聞こえへん赤ちゃんの答えで正解のはずやし。で、じゃあ、
まあまあまあ、
耳聞こえへんとか目見えへん。見えも耳も見えない赤ちゃんもおるわけやん。
ああ、まあそうですね。それは、だからそれを探すっていう方が実際にいいし、まあ、多分、この実験筋が悪いなってことに気づいたから、多分そんなに執着してないんだと思うんですよね。うん、で他の多分方法をそうやって考えたんやと思うんですよ。
だからまあ、だから、因果関係として怪しいし、別に、ほんまに愛情がなくてやったらわからんけど、それなりに愛情あるでみんな。
正味、幸せホルモンがどうとかではないでしょうね。
うん。
はい。だからこの実験は、ポイントとしては、その、愛情がなかったら生きるか死ぬかを確かめる実験ではない
んですよ。うん、
だそれを愛情がないと死ぬっていう話に持ってくるやつの話は信じんなって話です。
いや、だからほんまにな、とりあえず綺麗事言ってくるやつはうさくさいんですよ。自分の正義を振りかざせるやつだから、ね、うん、今コロナでね、世界が一番分かったことはね、自分が正しいと思うことは人にとって暴力ってことですから。
ああ、まあね。ありますね、そういうこと。
相手にとっての正しさをね、切り取らんとダメですから。という。
まともなこと言うね。
そうなんですよ。青年実業家やらせてもらってます。
まあ意外とコロナ食らってる方やから。
いや、もろ食らってる。意外とというか直撃や。
はい。知ってる中で一番食らってるもん。
いや、ほんまにほんまに。まあ何度かやってます。
はい。
はい、というわけで。
あとなんか言わなあかんことあったっけな。質問は終わり。
うん、
はい。
ベンツルテンナーサロンっていうのを細々と続けてまして、ちょっと宣伝を力入れていこうと思って、 月単位での動画なんですが、あの、第2波が来てる今、あの、ぜひ、あの、楽しいので見てください。
あの、だからあれですよね。5月、
6月分、
7月分で別個に申し込みができて、今からでも申し込めるんですよね。
はい、そうなんです。で、5月。で、8月に申し込んでくれたら8月以降が見れんやけど、基本的にバックナンバーはその月単位になりますんで。
だからバックナンバーで興味があるのが見たければ、今からでも申し込めば6月分とか見れるわけですよね。
うん、せ、あの、セッションアレイドの我々二人でアニワギに話してもらってる、あの、何だっけ。
見慣れたらなんてことない亀の子
って。いつも猿でもわかるって言うじゃんね。見慣れたら、まあ、要はあの、絵を見て、化学構造式を見て喋るという、まあ、動画でしかできないことやろうと思ってやってますんで。あの、毒薬とか、あの、
爆薬とか、
爆薬とか、違法ドラッグとか、合法ドラッグとか、いろんな話しますんで、よかったらぜひ。
プラスチックとかね。
はい、見てみてください。
はい。
はい、お届けしましたのは、ぶちかしわぎと、
アニワギ博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術をおねたたえる、名簿ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清月歩。あの頃あれがあったらな。